アドベントの3回目の日曜日になりました。私たちは、第二のアダム、第二のモーセとしてのイエス様の歩みを見てまいりました。今日は第二のダビデとしてのイエス様の姿を見たいと思うのであります。まあ、第二のダビデと言われるよりはダビデの子とかダビデのような王というふうに言われることが多いのでありますけれども、旧約聖書を見るならばやがてダビデのような王がやってくる、あのイスラエルの歴史の中で偉大な王として人々のこの印象に残っていた、歴史の中の戦いに残っていたあのダビデのような王がやってくる。私たちを喜びに満たし、私たちを力に満たし、私たちのうちに平安を与えてくれる王として、私たちを守ってくれる王としてイエス様が、あの救い主がやってくるというのをイスラエルの人たちは待ち望んでいたのであります。旧約聖書の中にこういう言葉がありますね。イザヤ書の9章、有名な大切な言葉ですので、ちょっと開いてみたいと思うのでありますけれども、イザヤ書の第9章6節であります。教会備え付けの聖書では954ページになりますが、イザヤ書の第9章を、開いてください。聖書のちょうど真ん中くらいでしょうかね。イザヤ書の第9章の、6節と7節です。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭り事はその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられる。その祭り事と平和とは、増し加わって限りなく、ダビデの位に座して、その国を治め、今より後、常しえに公平と正義と思って、これを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心が、これをなされるのである。ここに、ダビデの位に座してとありますけれども、ダビデのような王様として、救い主が来る。その一人の緑子、これは、緑子っていうのはですね、赤ちゃんという意味でありますけれども、一人の赤ちゃんが我々のために生まれた。一人の男の子が生まれた。その方は、こういう方であり、そして、この方は王様として、この国を治めるんだ。そのことが予言されている、こうイエス様が生まれる700年も前の話であります。今から700年前、何があったかというと、何があったんでしょうかね。鎌倉時代でしょうかね。本当に昔のことであります。このイエス様が生まれる700年も前に、イザヤは神様からメッセージをもらって予言をしていた。で、人々はダビデのような王がやってくる。私たちのために王がやってくる。と、この、待っていたのであります。そして、まあ、当然のように、このその時代、イエス様の時代ですね、イスラエルは、ローマ帝国の支配のもとにありましたので、このローマ帝国の支配から私たちを解放してくれる、私たちを自由にしてくれる王様、それを待ち望んでいたのであります。その、王様として来られる救い主、その考えを受け継いで、王としての救い主を前面に押し出して、福音書を書いたのがマタイです。マタイは本当にその福音書の最初から、この方は王様なんだよ。この方は王様なんだよということを繰り返し繰り返し繰り返し書いているのであります。そして今読んでいただきました聖書の箇所は、イスラエルの王として来られた方はどこにいらっしゃいますかという言葉から始まってますよね。マタイによる福音書2章をご覧になってください。この東から来た博士たちがですね、エルサレムについて人々に聞いた。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますか？王様、どこにいますか？そのように聞いたのであります。でも、そこにはもう一人の王様がいました。その二人の王様の対比が、今日の聖書の箇所には表されています。 イエス様は私たちの人生にとっても王様として来てくださる方です。でも私たちの人生にももう一人の王様がいるんじゃないでしょうか。今日はこのもうイエス様が王様なんだということを、イエス様の生涯を通して見ていきながら、同じようにイエス様が私の人生の王様になってくださる、それはどういうことなのだろうかということをお話したいと思っています。二つのポイントでお話をさせてください。第一は、自分を与えた王様。この王様はご自分を与えることによって私たちを自分のものにする、そういう王様なんだ。このヘロデ王とは違う、またこの私たちの心を支配しているもう一人の王様とは違う、私たちに全てを与えることによって私たちをご自分のものにしようとしている王様なんだということをお話したいと思っています。ここに出てくる王様はヘロデ王様ですよね。ヘロデ王様というのは何人かいるんですけれども、イエス様が十字架にかかった時の王様もヘロデ王様なんですが、その後にもヘロデ王様が出てくるんですが、ヘロデ王様ってこのイエス様が生まれた時のヘロデ王様と、このイエス様が十字架にかかった時のヘロデ王様は違うんです。で、このイエス様がお生まれになった時のヘロデ王様はヘロデ・ザ・グレイト、ヘロデ大王と言われた人であります。40年、50年、この王様をやった人ですね。イエス様がお生まれになって間もなく亡くなるんですけれども、本当にこの長いこと王様をした人です。でもですね、彼にはちょっとハンデがありまして、実は彼は実質のユダヤ人ではないというハンデがありまして、なんとか人々の心をつかもうと一生懸命になります。で、いろいろ人が喜ぶこともたくさんするわけでありますが、人の怖がることもたくさんしました。自分の命を狙ってるかな、自分の王様の地位を狙ってるかなという人がいると、次々と抹殺していきました。礼拝前のちょっとバイブルクラスでもちょっとお話したんですけれども、ヘロデ王様の子供に生まれるよりはヘロデ王様のうちの無駄になった方がいい、そういうことを言う人々もいました。どういうことかというと、ユダヤ人の人は今でもそうですけれども、 豚は食べないですね。ですからヘロデ王様のうちの豚に生まれたら殺されることはないかもしれない。でもヘロデ王様の子供に生まれたら、これは危ないぞと、そういうくらいですね、ヘロデ王様は実際に奥さんというか何人か奥さんいたんですけれども、何人かの奥さんのうちの確か1人か2人かちょっと今日ちゃんと調べてこなかったんですけれども、ヘロデ王様は1人か2人か王様、奥様を、奥さんを殺しています。また子供も2人殺されています。それは自分の命を狙ってるんじゃないかと疑ったらですね、もう本当に確認しないで切っていくわけです。で、ここで3節でヘロデ王様がこのユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東の国でその星を見たんでやってきたんですって博士たちの言葉を聞いたらですね、不安になった。俺以外に王様がいていい、誰だそれは、不安になった。でもそれだけじゃなくて、面白いのはこの、エルサレムの人々もみんな同様だったって書いてある。おそらくですね、エルサレムの人たちはこのヘロデ王様がこんなことを聞いたら何をしでかすかわからない。で、その予想はこの後当たっていくわけでありますね。本当に悲劇的なことが起こる。ヘロデ王様の恐れって言ったらいいでしょうか、ヘロデ王様の猜疑心って言ったらいいでしょうか、それは本当に恐ろしいものがありました。周りの人々を苦しめ、周りの人々をこの滅ぼしていくような力を持っていました。 実はですね、このダビデ王様、このイエス様がダビデの子だっていうふうに言われる、ダビデの最大だと言われるんですけれども、ダビデ王様が王様になる時も、その前のサウルという王様は、本当にこの猜疑心の塊になった人でしたね。ダビデ王様はですね、ごめんなさい、サウル王様は、このダビデがまだ部下であった、まだ臣下であった、ま、ずっとこの、そんな手柄の立て始めた頃、人々がですね、ダビデがたくさんの人々をやっつけた。サウルは、ダビデが万だ。サウルは千だ。サウルは千人の人を倒し、ダビデは一万人の人を倒した。そういうことを歌ってる人のを聞いてですね、彼は怒っちゃうわけで、なんだと？俺が千でダビデが万か？妬みに狂っていくんですね。皆さん、私たちもね、自分のことを考えたら、そういう時にですね、そういう時に妬みを感じるっていうのは自分が恐れてる時ですよね。自分が弱い時ですよね。自分が自分の生き方に自信を持ってる時には、人が何て言ったって、どんな評価を得たって、まあそういうことは言う人はいるよねって、すぐ。でも、本当に、この自分に自信がなかったり、自分が恐れていたり、みんな私のことどう思ってるんだろうって不安を感じるときって、そういう言葉ですぐ振り回されてしまう。すぐこの自分の行動さえも変わってしまう。そして人を貶めたり、この、まあ、妬んでしまったり、このその人を貶めるようなことをしたり言ったりしてしまう。本当に私たちそういうもんだなってことを思う。ヘロデ王様は自分が恐れていたから人を恐れで支配する人になってしまったということもできると思います。それはダビデの前の王様であったサウルという王様もそうでした。もうサウルは、ダビデはそのせいでですね、もうサウルに本当に殺されそうになる、もう苦労するわけであります。でもダビデはいつも神様見てましたね。周りの人を見てなかった。神様見てました。神様が私をこの働きに任命してくださった。だから、同じように神様が任命されたサウルの立場も尊重することができた。本当に、私たちは何を見てるかな、それが大切だなと思わされるんでありますが、そんなヘロデ、自分が王様だと権威を振りかざし、自分の王位を脅かすものを全部切って捨てていたようなこの王様であります。でももう一人の王様、ここにユダヤ人の王としてお生まれになったイエスは、そのヘロデとは対照的に自分自身をお与えになることによって私たちの王様となってくださったお方であります。この時イエス様は、ユダヤ人の王としてお生まれになったイエスは、会話桶の中に生まれた方でありました。本当にこの身を低くして、ルカによる福音書を見るならば、居場所がなかった。皆さん、居場所がないって辛いですよね。皆さん、教会でも一番その辛いとするなる居場所がないとか感じる時でありましょう。本当にもしも教会が反省しなきゃいけない、誰かにとって居場所がないような状況を作ってしまったら、教会はいつも反省しなきゃいけないと思う。でもイエス様はね、それを一番最初に経験された。居場所がない、居場所がない。そしてイエス様はこの夢の中、夢に助けてもらわなきゃ助からない存在としてお生まれになった。イエス様がこのヘロデ王のこの力、権力を持ってしたら、もう簡単に殺されてしまう。ヘロデ王の手からイエス様を救ったのはただの夢ですよ。ヨセフは情報も持ってたわけではありませんでした。ヨセフはたくさん護衛がいたわけではありませんでした。イエス様の周りには守ってくれる人たちがたくさんいたわけではありませんでした。本当にすぐ このヘロデ王様が何考えたかすぐ分かって逃げなさいって教えてくれるそのスパイがいたわけではありませんでした。本当に無力な私の恩師であった小林和夫先生よくこうおっしゃってましたね。鼻と口を押さえたらそれでおしまいになってしまうような赤ん坊としてイエス様はお生まれになったんだって。本当に生まれたばかりの赤ん坊は本当に弱い、親が守ってあげないとどうにもならない存在として生まれてくる、全地を作られた、全世界を作られた神の御子であったイエス様が、私たちがそこに手を置いたらそれで死んでしまうような幼子としてイエス様はお生まれになったんだ。そしてイエス様はその生涯を通してご自分を与え続けられました。エルサレムに入るときにも、王様万歳、そういう声の中でエルサレムに入るときにもイエス様はロバに乗ってらっしゃいました。馬ではなくてロバに乗ってました。それはメッセージを込めていました。軍隊力で押さえつける王じゃないぞ、私は仕えて仕えて仕えて、そして私たちの心を、人々の心をつかむ王としてきたんだって、イエス様はメッセージをそこに込められました。そして次にイエス様が王として人々の王様万歳と言われたのはどこでしょうか。十字架の場面です。人々はイエスの頭に茨の冠をかぶせました。本当に長い長い針のついたこの冠を、お前にはこれがお似合いだよと人々はかぶせました。そして紫のこの布を、マントを着せて、そしてこの足の棒を手に持たせて、王様万歳、ローマの兵隊たちはイエスをこれ以上どのようにバカにできるだろうかというほどの仕方でバカにしました。そしてそのイエスに持たせた棒を取り上げて、ポンポンポンポンイエス様の頭を叩きました。皆さん、私たちがそんな目にあったら、そんな屈辱的なことをされたらどうでしょうか。私たちの親や兄弟や夫や妻や子供たちが、もしもどっかで誰かにふざけてそんなことをされてたら、ふざけるな、冗談じゃない、言いたくならないですか。イエス様はそこを通っていかれました。そして自分を十字架の下ではね、人々は叫んだ、お前王様だろ、救い主だろ、これがイスラエルの王様か、降りてきてみろよ、そしたら信じてやるよ。マタイによる福音書を通して読んでみてください。書いてあります、王様万歳って人々が十字架の下で言った。本当にイエス様はそのようなところを通って、でもそれで自分を与えることを通して、私たちの罪を身代わりに負ってくださって、私たちの人生の王様となってくださったのであります。私たちのために救いの道を開いてくださったのであります。イエス様が、私が道だよとおっしゃいました。私を通っていきなさいよというふうにおっしゃいました。私たちと神様との間には深い縁が通れない、でもその通れないところにイエス様が道となってくださって、イエス様を踏んづけるようにして私たちは神様のところに行くことができる。本当に私たちが神様のところに行くことができるのはイエス様の十字架以外にありえない。そこまでして私たちのことをご自分のものとしてくださったお方であります。この方は今も私たちに対して同じようにしてくださっています。今も私たちを 招いていてくださっています。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。イエスを王とする生涯、イエス様がそのようにして開いてくださったその道を私たちはどのように歩んでいくのでしょうか。イエス様は王となられました。でもそれは一人一人がその心に、もうイエス様がもう世界中の王様だよ、それで終わりではなくて、私たち一人一人がその心にイエスを王として受け入れないと意味がないのであります。それはちょうど宝くじに当たった人が、当たったんだと言われてもそれを交換に行かないと意味がない。どんなに当たりくじを持っていたとしても、その当たりくじを交換に行かないならば、それはあなたのものにならないのと同じように、私たちがもうプレゼントが差し出されている、あなたのこの救いはあなたのものですよ、あなたは神様と共に歩めるんですよ、この世での天国があるんですよ、あの世での天国があるんですよ、そのように差し出されていても、それをありがとうございますと受け入れないと意味がないのであります。ですから、もしも皆さんの中で、ああそうかと思われる方は、私の王様になってください、イエス様私の人生の王様になってください、そのようにお祈りをしてください。その時に神、イエス様は神様あなたの罪を許し、神のことをしてくださいます。でも言葉ではそう言いながら、私の王様です、あなたは、ああ、あなたは私の王様ですと言いながら、自分の好きなように生きているということが私たちもあるかもしれません。祈りの中でも、神様どうしてこうしてくれないんですか、絶対こうしてくださいね、よろしくお願いします。まるで神様が召使いのようにですね、もう力あるんですよ、この召使いは。だからすごい都合がいいんですけれども、この力の強い召使いのように、自分の思い通りに動いてくれる召使いのように、そんな神様がそんなことじゃ困るでしょう、そのように召使いにしていることはないだろうかと思う。この方を本当に王様にするということは、この方の導かれるところに従っていくということです。それが自分の願いと違ったとしても、その道に従っていくことです。というか、本当に私たちが神様に従おうとしている、この方を王様としているかどうかは、私たちの願いと神様が願っていらっしゃることとがぶつかってくるときに分かってくるのではないでしょうか。私たちの願うことが神様の願うことと同じだったら、そんな楽なことはない。またある方々は、反対のことを、自分の願いと反対のことをすればいいんだっていう方々もいらっしゃいますが、まあそれも分かりやすいかもしれませんが、そこまで神様も、まあ意地悪って言ったら変かもしれませんが、そこまで私たちと正反対のことを願っていらっしゃるとは思えないですね。またもしかしたら私たちがもうわがまますぎて神様と正反対のことばっかり考えちゃう。そういう方もしかしたらいるかもしれませんけれども、でもですね、本当に私たちはしばしば神様の願いと私たちの願いは同じ。私が願っていることを神様許してくださるのかなって時もあるでしょう。でも、ある時には自分の願いと神様の願いがぶつかってくることがある。その時が私たちが神様に従うのか、この方を王様としているのか、それとも違うものを王様としているか、それは自分です。もう一人の王様というのは自分です。自分を自分の人生の王様としているのか、イエス様ご自身を私たちの人生の王様としているのか、それが問われてくる場面であろうと思います。あなたの導かれるところに導いてください。祈っていこうじゃありませんか。神様はあなたに最高の人生を準備していらっしゃる。 神様が準備、もう私たちがね、自分の頭で考えて私の人生はこうあるべきだ、これがいい。まあ本当に、進路を今考えていらっしゃる方々思い出だと思いますが、本当にこうあってほしい、こうなりたい、こういうふうに生きる、そういう願いを私たちは頭でいろいろ考えるんですけれども、私たちの頭の考えと神様の考えともう前提レベルが違うじゃないですか。私たちは自分の見てることしか見えない、神様は私たちの見えないことに見えてる。で、神様は私たちが知らないところまで知っていてくださる。それで最高の人生をあなたに準備しているんだ。だからそこに信頼していこうじゃありませんか。今日のマタイによる福音書の2章の博士たちが東の国からやってくるんですね。もういろんなものを犠牲にしたと思います。生活ね、時間もかかるし、まあそれなりに経済的な負担もあったでありましょう。そしてこの労力もかかりました。人々からなんでそこまで行くんだなんてことも言われたかもしれません。理解してもらえないってこともあったかもしれない。そしてでもイエス様のところに行った時に彼ら喜びにあふれた。はあ、会えたんだ。その時に彼らは、私は本当にこのところ今日の朝になってからですけれども、すごく心に語られたんですが、宝の箱を開けたって書いてありますね。私たちも宝の箱を持ってるんじゃないかなと思う。私たちもそれぞれの人生に宝の箱っていうのを持ってて、ここには本当に大切なものが入ってる。値段が高いとかそんなことはどうでもいい。大切なものがその中に入ってる。その箱を開けて、イエス様のもとに贈り物を捧げました。これが、イエス様を王様とするという態度であります。私たちの、あなたの宝の箱には何が入っているでしょうか。あなたの宝の箱には、どんなものが入っているでしょうか。その宝の箱を開けようじゃありませんか。そしてそれを神様の前に持っていこうじゃありませんか。神様は本当に喜んでくださる、祝福してくださる。でもこの博士たちね、無理やり苦しいけど、まあしょうがないか、苦しい、あもうしょうがないけど、この方王様だから開けようって開けたんじゃなかったんですよね。喜びにあふれて、もう嬉しくてしょうがなくて開けたんですよ。パウロが言ってます。ピリピリとの手紙の3章で、私はこんなにたくさんの素晴らしいものがあった。私はこんな素晴らしいものを持ってた彼にとって、自分の宝、開けなきゃいけない宝箱って、おそらくその今までこの生きてきた、この私にはこれがあるってものだったようですね。イスラエルの民族の中で、ベニヤ民族の出身で、ヘブル人の中のヘブル人、立法の上では落ち度のないものであって、熱心の点、もうすごい熱心だったと。もう本当に神様のために一生懸命生きてきて、私はこんだけやってるという自信があった。でも、そんなものはイエス様の素晴らしさの前には、本当にどうでもいいことだって。もう、憤怒のようだって、もうどうでもいい、もうゴミみたいなもんだって。もう、なんで今まであんなに大切にしてきたんだろうと思う。でもイエス様に出会ったら、うわぁ、彼は作り変えられました。で、彼はこう言ってますね。私はイエス様によって捕らえられたんだって。自分がイエス様を捕まえたとかじゃなくて、イエス様が私を捕らえちゃったんだって。私はイエス様の虜になっちゃったんだって。 イエス様の素晴らしさをもっともっと私たちに教えてほしいですね。イエス様はどんなに大きな素晴らしいことをしてくださったのか、どんなに私たちを深い愛していらっしゃるのか、もっともっと教えていただきたい。本当に宝の箱を、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかなって一生懸命悩んで悩んで飽きるんじゃなくて、ああ本当にイエス様を王様とする人生ってこんな素晴らしいんだって、もうイエス様あなた王様ですから、私の宝物全部あなたのもんですよって、そのように言わせていただこうじゃありませんか。私はキリストイエスによって捕らえられてるんだって。ちょうど猫のお母さんがね、あの黒猫ヤマトの焚き火の絵じゃないですけど、このお母さんが赤ちゃんの猫の首根っこをクッと噛んで連れてきますよね。その絵ですよね、あの黒猫ヤマトの絵は。私たちの信仰ってね、本当そのようにイエス様に捉えていただいて、本当に私たちの全てイエス様にお任せして、自分の宝箱も中身も全部この方にお渡しして従っていこうじゃありませんか。あなたの人生の王様になっていこう、いただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、私たちの心の中にいる、この王座を占めている王様は誰でしょうか。イエス様、あなたを王様としてお迎えしたいと思います。私たちのためにすべてを与え、命を与え、すべてを成り出してくださったあなたを私の人生の王様としてお迎えしたいと思います。どうか私たちの人生の王となってください。そして主よ、その人生の節目節目の決断において、あなたを王様とするということがどういうことなのか、経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。